西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
景品表示法、略して景表法、正式名称は不当景品類及び不当表示防止法いやー、またいいじゃん。
勝手話だな。
出ました、今日も僕は一番苦手なやつこれ、まあ、簡単に説明すると、はい、商品について事実と異なることや誤解を与えるような内容を表示して売ってはいけませんなんていう法律で、
ラジオ DJ がガクトにですって言っちゃいけないっていうやつですか。
これだともうとっくに僕が逮捕されてますね
、ずっと言ってた俺一人、そうです、一人知ってるんですよ。
あの、僕言ったおかげで日テレの仕事来ましたからで、出演したら似てねえじゃねえかって所ジョージさんに怒られるっていうでも続いてましたからね。あの、僕はギリギリ、誤解を与えるような
事実と異なることや誤解を与えるような内容を表示して売ってはいけませんという法律です。
後に友達になったんで許せみたいな。
まあね。
まあでもこれ実は僕も、まあ、要は喋る仕事ですから、はい、こうなんですかね、ちょっと盛るじゃないですけど、はい、あるじゃないですか。
ありますね。
っていうようなことも、まあ、許されるものもあれば、はい、いやいやそれは本当に大変なことになりますよっていうようなことも今日は事例でいっぱい説明していきながら、う
ん、なるほど。
もしもね、これを聞いているそのまあ企業家とはその会社経営者の方もそうですが、はい、こう景品表とかにこの自分の商品だったり、はい、これからやろうとしているビジネスが絡んでいくぞとなると大変だよっていうことをちょっと今日は警鐘を鳴らす意味で番組をお送りしたいと。
大体絡みますよね。でも
ですよね、これね、
B2C だと
ね、はい、で知らないでこう、まあ、初めて見ちゃいました、会社が大きくなりました、うん、で突然あるところでいきなりそんなんで訴えられて、はい、いやあなたこれで違反ですよ、いや知らなかったっていう、はい、知らないじゃ済まないですもんね、この世界は、と、はい、いうことなんです。まあ、例えば、はい、まあ、輸入食材なのに、まあ、国産品ですなんて言って、もうこれもう完全なまあ悪意ですよね。これは
でも、ね、よくあるんですけど、国産ワインってあるじゃないですか、
はい、
外国からジュースを仕入れてその国で醸造、まあ、要は酒にしたら、
はいはいはい、
国産ワインって名乗っていいんですよ。
なるほど、加工とかそういったものをこっちでってことですよね。
どこまでなんか、うん、フィニッシングをなんか、
分かります、分か
ります、最後を、ね、最後の仕上げどこでやったかみたいな、うん、
これも本当難しいんですよね。その、まあ、その分量によって、あの、規則的になってるものもあれば。
ずっとブラジルで生まれて、はい、ね。で、なんか、成人するまで、ブラジルで育って、うん、日本語一瞬たりとも、一言たりとも喋れないのに、はい、最後に日本に来て、日本で成人式迎えたら、日本人ですって言っていいみたいなところあるんですよね。
確かにね。いや、実際そういう人いますよね。
います、います。
で、その人に、全く、その人英語も喋れないし、みたいな人いますよね。いや、これね、だから結構、こう調べていくと難しくて、まあ、もともと何かというと、このほら食材 の、 あの偽装問題とかがちょっとあったと思うんですよ、はいはい、2013年頃ですかね、はい、あのこれがもう普通に高級ホテルとか百貨店のレストランなどで もう日常的に行われているのが発覚して、さらにその食材の卸とかがもう全部ゲロっちゃって、はい、いやそんなのみんなやってるよみたいな、みんなやってるよなんて言っちゃったんですね、あの頃ね。でも当時はじゃあ何なんだと、僕たちが食べた牛肉は本当に牛肉なのかとか、もしくは違う肉なのかとか、
うまいと思って食ってたんだからいいじゃねえかよって思ったんですけどね、俺あの時
いいですね、みんながみんなそうだといいんですけどね。
いや、なんか俺あのブランドもののスーパーコピーとかもそうですけど、
はいはいはい、まあね、難しい、これもね、
なんかそれを見極める目がないくせに、うん、はい、スーパーコピーだったらマジ騙されたヒデちゃんとか言ってくるやつたまにいるんですけど、
はい、
いやいやいや、それが良くて買ったんだろって話じゃないですか、
うん、もう別にお前もそれでしょうがないんじゃないと、
周りもそれと思ってるよ、お前のそのバッグをと、
でお前ももしそれで見極められなかったとして、
誰がねって思った時ありますから ね、
いや、それをね、こう自分で知ってて輸入して誰かにね転売とかしてるなら問題ですが、はい、そこなんですよね、
結局己も知らんかったんやろと、分からんかったんやろと、
ね、そうなんですよ。だから焼肉屋さんに行ったって、いやこれ山形牛です、何々牛ですって言われて、もちろん食べてますよ、食べてるけど、果たして本当にどこまで自分の舌が、
いやそうですよ、だって俺よくあのレストランに行って飯食うじゃないですか、うん、はい、でなんか隣の席 で、うん、でまあじゃあ例えば、まあうなぎでもすっぽんでもいいんですけど、うんうん、このうなぎとかすっぽんって2大養殖の方がうまい 平均的には食材なんですね。
あ、もう今や、
いや、あのうなぎもすっぽんも基本的には悪食だから、うん、泥の中に住んでるから、うん、よっぽどその四万十川のうなぎですみたいな、はい、清流で育ったうなぎですみたいな、うん、すっぽんですみたいなじゃない限り、天然物の方が臭くて食えないはずなんですよ、
ぶっちゃけね。
そう、うん、だからうなぎとかちゃんと養鰻されてるものとか、ね、すっぽんでもちゃんと養殖されてるやつは白身魚しか食ってなくて綺麗な水で育ってるからうまいんですよ、
う
ん、
当然うまいわけだね
っていうところを踏まえて聞いてくださいね、はい、でカウンターで俺が食ってるじゃないですか、うん、あのすっぽんでもうなぎでも、うん、いや大将ほんとうまいね、やっぱ天然物は違うねっつって、うん、隣で席で言ってる人がいて、うん、で大将もう苦笑いしながらありがとうございますって言うんですよう
ち天然じゃねえんだけど
なって思いながらきっとありがとうございますって言って、でそのお客さん帰るじゃないですか、ね、うん、で大将も大変だね、養殖でしょっつって、分かりますよねって言われたりするっていうね
だからいいんですよね、それで。だからお互いそこで幸せなんだったらもう別にそれ以上伝える理由もある意味もないし
ないし、だから結局 ね、そういうことじゃないですか。
そうなんだ、これ難しいんですよ。だから闇雲にこの法律だけでこう白黒ってはっきりさせてしまうと結構局は生きづらい世の中にもなってしまって、
それがすげえなんか業を煮やした、うん、あの寿司職人の人で、あの僕の仲良しの人じゃないですよ、うん、あのお前のマグロはうまいねっていうお客さんばっかりに、うん、今日はどこのなのって聞かれて、いや大間ですって言って、うん、やっぱり大間のマグロはうまいね、もう一貫もう一貫って5貫ぐらい食わして、やっぱり大間は最高だねって言われた後に、うん、あごめんなさい今日は違いましたって言ってやったことがあるっていう
もうね、いい加減頭に来て
人知ってますから俺
言っちゃったよダメだよ言っちゃったらもうその人のプライドが
あすいませんね今日は違いましたわなんつって言った人がいるっていうね。
いやでもそこなんだよな、そのワインとかもそうだったりするじゃないですか、はいはい、もうただ単に高いのを飲んでればうまいうまいっていう人もいれば、はい、まあでもその人それでうまいうまいって言うんだったらもういいんじゃねえかなって。
そうなんです、
いいんです、別に
いいんです
ね、その人にいちいち原価を伝える必要もなく、そうそ
うドンペリの、ね、瓶に入れ替えたカフェパリ飲まして、ね、ちょっと外のバーベキューかなんかでえ何ヒデちゃんわざわざドンペリ持ってきたのなんて、やっぱりドンペリうまいねなんていうやついるんですからいいんです
言ってくれるならね、
そうそうそう、ちょっとガス抜けてるはずなのにな、移し替えたからみたいな、
ね、ちゃんと見てねいや本当そこですよ。いやだから例えばですよ、だからそれが、はい、まあこの部分だけでのね、なんかそのビジネスみたいなのがあんまり介在しないんだったらですけど、まあまあ、これはもう商業的なものにしてる場合ですから、はい、やっぱそれだと完全に詐欺にもなってしまうし、はい、人をまあ騙すとか欺いてっていうことではさすがにちょっとまずいだろうということで、一応この決まりがあるわけです、はい、まあ、例えばその今なら1万円キャッシュバックみたいなことで行って客を集めときながら、はい、もうずっとこう年中1万円のキャッシュバックしてて別に今で消えてはないみたいな、やっぱあるわけですよ、あのよくパチンコ屋さんでもあるあのの回転セールみたいな、はい、ずっと回転してるけど、
そうですね、
深層回転はずっとなのかっていう。
いやだって俺ほらね、渋谷生まれ渋谷育ちだからね、はい、ずっとあの回転セールと閉店セールを繰り返してる服屋さん知ってますからね、
ありますもんね、はい、ずっとセールしてるんですよね、はい、一度たりとも定価で売ってるところはない、
もちろんもちろん、
そもそもそのセール自体の値段が定価なんじゃねえかっていう説が、そうそうそう
俺らずっと言ってましたからね、中学高校の頃回転セール、閉店セール、回転セール、
今ありましたよね、はい、あの閉店します、閉店します、閉店しますと言ってるけど、
狼少年みたいな ね、
もう何年もやってる、
やってるっていう、
ね、あとその何の根拠もなく、うちは日本一ですとか、はい、あとは 98% なのと、こうやってもう言うのも全部ダメで、はい、このもう全然ダメなんですよね、うん、通常価格より半額って言いながら、実はよくよく調べたら、通常価格自体を倍に設定してて、半額になった体でなんか定価で売ってるみたいな、うん、あるらしいんですよ。うん、物事としては世の中にたくさん事例がありまして、今今日ね皆さんにもお見せできないんですけど、もうねびっくりする記事を僕も見まして、いやこれ本当に本当らしいんですね。その例えばですよ、そのレストランのメニューの中にこのバンルージュで煮込んだ黒毛和牛頬肉の宝石箱見立て野菜のロンドとともにみたいなことを書いてますけど、やっぱこれ調べたらちょっととも黒毛和牛入ってなかったんですって、うん、もうね、うん、こういうメニューとかを出してるレストランもやっぱあるから、ちょっとここは問題だなと。
まあ赤ワインで煮込んだって言えばいいところ、いちいちバンルージュでって言ってる時点でちょっとなんかもうね。
そうですか、はい、これは西村さんの目はごまかせない。
もうちょっとなんかもうちょっと切ないですよね。
これとかはごまかせんじゃないですか。こうパッと温泉行きました、はい、西村さん予約して入りました、はい、
これですね、
はい、温泉のあの効能とかいろんなところに、はい、遊び心がそそられる11種類の湯めぐり三昧、うん、のんびり浸かれば体がゆっくりほぐれていくなんて貼ってあるんですけど、うん、 やっぱこれ、多分調査入ったんでしょうね、はい、調査したら2種類でしたもうね、9種類も持っちゃった、
うん、
温泉三昧って言っちゃった
三昧、
はい、うん、とかね、これあるんですって、本当に、
まあ、いっぱいあるんでしょうね。
でね、僕もね、僕結構ラジオでオーバートークしますけど、
はい、
ここまでじゃねえぞと思って、
はい、
もうなんていうんですかね、抽選って僕よく言うんですよ、抽選でプレゼントします、はいはい、リスナーに、
はいはい、
10名に色紙をなんて、
はいはい、
でも僕メール読むじゃないですか、はい、メール読んですごい面白いメールとか書いてくれると、
は
い、
まあ、ちょっと
じゃあもうこの子にまず1名あげようか、
はいはい、
ってよく言うわけですよ、はい、あ、じゃああと残り10名ね、
はい、
残り10名は抽選します、はい、って言ったら怒られたことありますね。
うん、
それは抽選じゃないと、
まあちょっと作為的にというかバイアスかかってるから
と
ですね、
ということなんですね。抽選という根拠というか、その、まあ、言葉の意味は、はい、無作為に選ばなきゃいけないと、
ってことですよね。
要するにまあ言ってみればブラックボックスみたいなところから引かなきゃいけないと、うん、メールが面白いだとか年齢が若いだとかで選ぶのは抽選とは言わないと、
うん、
って言われて、いや生きづらいなと。
生きづらいですよね。
あとだからその健康食品系みたいなものも僕は CM で、はい、ラジオ CM やるときあるわけですよ、
はい、がっつり痩せるとか言ったら怒
られ
る。
ダメなんですよでも痩せた人の事例はあるんですよ、はい、あるけれどダメなんですよね。番組
劇的ビフォーアフターとかダメって言いますもん
ね。ダメなんですね。ビフォーアフターで言ったらもうこれ分かりますこれ見比べてくださいって言って、3週間使用したのと未使用な時の女性の54歳の、はい、主婦の顔が2つあったんですけど、
はいはい、
よくよく見たら本当に見比べてください、別人ですって
本当に別人だっていう ね
別人のように美しくなったっていう広告だと思ったら本当に別人の写真使ってるんですよ。
さすがっすよね。
とかね、
まあ、これはだから要はビフォーアフターをしちゃいけないっていうのに対して頑張ってるってことですよね、はい、
その下のこの写真わかります？北海道物産展で、
はい、
これ多分実際に本当にあったと思うんですけどね、はい、小餅子車も、
はい、
かっこ押すって書いてあるんです。
最高っすよね。
すごいことですよね。里親なんでしょうかね、うん、どういうことなんでしょうね、うん、理屈的には、
うん、
まあ、小餅子車もの格好を押すっていうのもね、うん、まあ、
まあ、前人未到の地に人食いとらみたいな感じですよ
ねじゃあ何食って生きてきたのってね、誰もいなかったんだろう、ね、って、ね、
前人未到の地に人食いとらが発見みたいな、うん、恐怖、
ね、いや恐怖
番組で、ね、CM の後で、詳細は CM の後でみたいなね
いや本当ね、無理やり放たれたんでしょその虎これあるんですよね。僕ね、でもこの中でもうだんだん僕もね、実はねこういうのって、そのいやいや結果的にはね、最終的に自分で調べやがれって思ってるんです僕、
うん、
興味を持ったら。
そうなんです。結構ね、日本人ってね、なんかギャンブルの時にも話しましたけど、
はい、
おせっかいなんですよね。
ね、でいろんなことを丁寧にやりすぎた結果
そう
こうなって
る、ね、消費者を保護しすぎなんですよ。
いいね、かっこいい。そうそうだよ。
そうい
やだってね、その情報だってもしかしたら根拠ない場合もあるかもしれないんだよ、今ネットなんて。
なんか保護してるつもりで保護してなかったりだとか、うん、そんな余計なおせっかいをしすぎな時もあるんですよ。
確かに。いや、最終的にはやっぱり自分で本当に調べりゃいいし、
そうなん
ですよ、信じるなら信じるですとことん付き合って使えばいいし。
めんどくさいですよね。だからその、ね、ずっと年がら年中閉店セールと開店セールしてるところは、はい、もうそれでじゃあ例えば景標法違反だとか、あれ違反だとか、これ違反だとかって、うん、なんかそうやってどんどん無菌室を作って、なんか、なんていうんですかね、なんかやってこうとしても、うん、いやもうそれ誰も守ってないよというか、なんか
最近免疫もできないし、
そうそうそう、本当に免疫できない、ね、最近なんかファブルって漫画で読んだネタなんですけど、うん、最近の子供は転ばないように転ばないように育てられるから、うん、転んだ時に手反射的につけないから顔怪我するんですって。
うわ、顔からいっちゃうんだ。
そうそうそう、
うわ、
まあ、これファブルから読んだネタだから本当かどうか知らんけど、
ありえるかも。
そうそう、だからそういうことになりそうだなって思うんですよね、こういう経標法とか見てると。
本当だね。
なんかもちろん悪質なのは全然ダメだと思うんですけど、
いやみんなね、手も洗わないでね、爪も噛んでたし、鼻もね、鼻くそもほじって食ってたけど、
うん、
そんな病気じゃなかったよ。
そうだから、子持ち死者もかっこオスを理解できない
っていう時点で、もう食べる資格ない
よ。そいつをなんていうんですかね、なんかこう一生懸命保護しなきゃいけないのもどうかなって思うわけですよ。
ね、これ表記上の方に怒られる以前に、
そう
だから売れなかったら分かるじゃんっていう、
君さってなるじゃないですかっていう、ね、そうすべきじゃないですか。
この問題点は意外にこれ売れてるんでしょうね、だから問題なんでしょうねうわすごいねなんつって、
うん、
だとするとどっから注意していいんだって話ですもんね。
そうですね、そうなんですよ。
いやだってこれ読み解くその語彙力やそういう理解力もなかったら、
うん、
この商品のこの表示してるものだって、
はい、
多分国語分かんなかったらっていうところもありますよね。
そうなんですよね。だから アホ臭いなって思う時ありますよね。
これちょっとね、ラジオの CM でも怒られたやつがあったんでね、ちょっとやってみますわ、
はい、
僕もこういうのやりますから。今日はなんと食べ過ぎたと思ったその場で飲んで、お茶碗およそ3杯分のご飯の炭水化物をカット、余分なカロリーが余分な脂肪になる前にすっきりほとんどなかったことにして、1ヶ月でマイナス10キロ以上達成した方もいらっしゃるというダイエットサプリのご紹介だ。大注目のダイエット成分、ご飯やパンなどに含まれる炭水化物、なんと4粒で1000キロカロリーもカット。1000キロカロリーを消費しようとすると、ウォーキングならおよそ 6.5 時間、水泳なら25メートルプールを150回も往復する運動量になるんですよ。なのに脂っこいものもお好きなだけどうぞ召し上がってください。様々な期間で食事で取りすぎた油の吸収を抑えると発表されている成分が油を徹底ガード、さらにダイエット素材がすでに体についてしまった余分も油もすっきり、スリムも徹底的にサポート、できるだけ長く油っこいものは甘いものも気にせず思いっきり食べられる、カロリー制限も激しい運動もなしでダイエットが目指せるこちら。
完璧にやりきったけど。
いやだけど
ラジオ放送って書いてあったからねこれ。
もう僕がもしこれを聞いたら、はい、絶対嘘でしょ。 そうですね、そんなこと気づくでしょってのはさっきのね西村さんの話ですよ。
そうなんですよ、そんなこと気づくでしょうで思い出したんですけど、うん、昔あの札束風呂の画像あったじゃないですか。
ああ、なんかもうこういうものをやれば
このブレスレット買ったらなんか札束風呂に使ってこんな美女の彼女が2人もできて、うんうん、なんか金も儲かって学校の成績も良くなってあれもこれも良くなってみたいなあったじゃないですか。
よくネットに出てきた、うん、
あれあったじゃないですか。あれってうさんくさい方が良かったんですって。なんでかっていうと、あのうさんくさい、あんなにうさんくさい広告に騙されるやついんのかよなって僕ら言ってたじゃないですか、
うん、
でもそんなうさんくさいバカな広告に騙されるバカを釣るための広告なんですって。
出た、なるほど。
そう
だから、あのまともな人はそれでは釣れないから、もう
それでうっかり1万円とか5000円のブレスレットを買っちゃうバカが、
はい、すげえ、はい、いるからね。
なんか1万人のうち1人いたら、うん、当時ジャンプの後ろ側とかでもなんかジャンプじゃなかったかもしれないけど、
あ
な
せあったあった、じ
ゃあ例えば当時のジャンプだったら600万部なわけじゃないですか、うん、1万人に1人いたら600人リストが取れるわけですよね、
う
ん、と。
そうですよね。
でだから600万部に広告出すお金は絶対ペイできないんだけど、その後その600人のバカからむしり取るから、
うん、大丈夫だ。
そのためにはあの広告に、うん、あのバカげた広告に引っかかってくれるバカじゃないといけないから、広告はできるだけうさんくさくなきゃいけなかったんですって。
出た、実はあれは万人への広告じゃなくて
そう
バカへの広告。
そうなんですよ、バカを炙り出すためのバカをゲットするための
あれでいいんだ、
うさんくさなんですって。
はあ、むしろなんかいい意味でバカをフィルターするためのというかフィルタリングのなんかそのね、こした後に出てくる。
だからあんなにうさんくさいんですって。
いいんだあれで。
はい。
はあ。
で、あの詐欺の被害者のリストって売られるって言うじゃないですか。1回引っかかったやつで2回3回引っかかるから。
ね、だから売れるんですもんね、あれ。
それと一緒で、そうなんですって。
また引っかかっちゃうんだよね。
はい、
あんなに痛い目あってても、いや今度こそ。
そう。
もしかしたら。
そう。
まあ、前回のあの彼も帳消しになるかもしれないぐらいになって。あららら、ら気をつけてバカ、聞いてるバカ、
まあ、バカは大体自分のことバカじゃないと思ってますからね。
そうだよね。じゃあちょっとじゃあバカになんかやってみようかな、
はい、
なんか買ってくれないかな。
ちょっとやってみてください、
ね、あでもね今は僕は、
はい、
もうこれを逆手にとって、
はい、
一切このね経営標法に引っかからないラジオを思いついてるんですよ、
はい、何ですか。
あだから僕の場合だと今僕のラジオ番組、僕のをラジオ番組聞くだけで痩せるって言ってます、
はい、あ
これねもうすっごいみんなにいろいろな詰められたんですけど、
はい、
どこにも引っかかってないみたいです大丈夫そうです。あと僕は聞くだけで受かるって言ってますね。
あ
だいたい大学受験とかも聞くだけで受かる、これ聞くだけで、ね、であの毎回それであの3月4月ぐらいになると、あの受かりましたって、はい、山さんの言う通り受かりましたっていうメールを読んで、
はいはい、
あの落ちましたっていうメールは読まないよう
にしてるん
で、
まあ
もちろんね、はい、合格率 100% ってつって言ってます。
ちょっとうさんくせえな大丈夫かな
大丈夫みたいですね。あの、うん、もうそのまま不合格のメールはシュレッダーに入れてますからだからなんかね、やっぱりその言ったように自分らというかそのね、この消費者側ももちろんね、
うん、
やっぱもうそういったこうまあなんですかね、まあ知識を上げていかなきゃいけないし、うん、あとまあこのまあこれお仕事でこうどうしても従事されてる人とかそのこちらに絡んでいく場合になると、
うん、
これやっぱり正直難しすぎるので、
いや全部多分確認した方がいいと思うんですよね、専門家に。
ってことですよね。これ本当にこれスタッフも必要だし、
うん、
しっかりとしたやっぱそういった先生とかに常にアドバイスをもらいながらやっていかないと。
だって昔俺らだってそれこそ経標法で守られてるんだったら、
はい、
俺ら昔あんなになんかマクドナルドの CM であのバウンバウンになんか バンズが跳ねて、なんかめちゃめちゃなんかフレッシュな、なんかサラダが。
みずみずしいレタス
が。ね、とね、レタスが。シャーンって乗って。って乗って、なんかね、ジューシーな肉厚の肉がベーンってなって、で、ビッグマック。680円、なんか、ハッピーセットみたいな感じであったじゃないですか。
そうだね。
俺らガキン頃いつもなんか詐欺だ詐欺だって言ってましたもんね。あの、あんな、
あれと同じもの
を CM のね、ビッグマックが食べたいってよくガキの頃話してたじゃないですか。
ね、出てきた試しがねえぞみたいな。
あれ、健康法違反かって話になってくるじゃないですか。
いや、そうだよな。確かにあるわ。いや、今だって実際ありますよ。あのメニューの写真と全然違うもん出てくるときありますよ。
ありますよね。
あります、あります。いや、明らかに量が違うものとかね。
うん、
いや、そっか、だから、これは、でも本当に自分でその商売としてやるからには、うん、本当しっかりとした専門家がいないと、まあ、偉い目には合いそうですね、今やね、これね。
そうですよ。
どんどん細かくなってますもんね。
細かいし、なんか、で、まあ、ある人は OK っていうし、ある人は NG っていう、分野だと思うんですよ、変な話。
このあれですか、あのなんか聞いた話はゲームセンターとか の、
はい、
あの全然取れないクレーンゲームとかもあれはやっぱ景品法違反にはなるんですかね。
あれクレーンゲームってなんか1個いくらまでとかなんか決まってんじゃなかったでしたっけ。でなんか確率もなんか推奨確率がある
とか。確かにそうだね。そうじゃなかったらねおかしいもんね。
でなんか、うん、なんか社交性を高めるべからずみたいなのとか、なんかすげえいっぱいあるんですよね。で置く場所変えるとなんか OK になったりとか。
だから昔なんか縁日でそれで訴えられてた人いましたもんね。あの日目次みたいなので実は全然一等のプラモデルとかには。
この間 YouTuber がなんか全部引いてったりしましたよね。
ね、ね、だけどやっぱり結局それが一等も、はい、一本も出なくてみたいな、はい、だからこれガチでやられちゃったら、はい、もうあの人たち上がったりなんで、
うん、
もうあの型抜きみたいなゲームとかなんかはもう、
もう絶対アウト
です、ね、あれ絶対でしたからね。監禁なんかしてもらったことないからな。
なんでしょうね。でもなんかそれでなんか最初のそれこそ顔怪我するじゃないですけど、うん、なんかそうやって無菌室作って安全圏にひたすら作って、なんかでも変な話ですけど、その縁日ぐらいのレベルで世の悪意を学べたことってすごい大事だったと思うんですけど、
う
ん、
すごい本当そうだわ。そこで確かにこう転んだらやっぱりでっかいかさぶたできんだなだと
とか、
ね、こういうところでね、こ
んな
こと
したら あのおっちゃんに毎年騙されたんだよとか、あの閉店セールとか回転セールに毎年騙されて俺らなんか脱製スーツ買わされたよとか脱製シャツ買わされたよとかっていうぐらいで育ってガキの頃に俺は良かったと思ってて、それで世に出て、
うん、今に生かされてて、
でもそれが何もないって信じてユートピアだと思ってて、なんかそれこそちょっと前にゆとり教育でなんかみんなで手つないでなんか徒競走、
ね、ゴールを一緒にしよう
みんな1位みたいな、
うん、あれと一緒
で社会に出たところで競争なのにみたいな話があったのと一緒で、社会に出たら本当の意味で悪意にさらされたら
ですね
っていう時に、その文脈からね、読み取るってことができないのをどんどん作るのが本当にいいおせっかいなのかなって。おせっかいが全部悪いとも言わないんですけど、
分かりますよ、本当に守ってることになるのか、
余計なおせっかいなのも絶対多いと思うんですよね。だからそれが
あちょっといいですねこれね、
うん、
この景評法から紐解くそのね、僕らへの自己管理というかその自己責任でやっぱりどこまでをやっぱこのままもう防衛していくかみたいなことはある程度やっていかないと、何でもかんでも守っちゃくれないんだよって話だし、うん、今ちょっとそうなりつつありますね。
そうなんですよ、
うん、でどんなものも人のせいにしようとしちゃうし、
うん、
そうなるとやっぱ良くないわね確かに、
うん
うん、だってしかもそれ、まあ、これで言うとね、経営者だったり企業家の人を見てたり聞いたりするから、そうなるとやっぱあなたが最終的に責任取らなきゃいけないよっていうチームも出てくるし、
そう、
ね、そのジャッジもしなきゃいけないっていうのが、
僕も毎回化粧品売る時の会社でじゃあこれ薬事法違反になりますかとか景品法違反になりますかとか、うん、なんか毎回一応ホームページ作ってランディングページ作って、うん、そのライティングの写真とかも全部入れて、うん、あの公開する前にラフ見てもらって、うん、でやるんですよ。やっぱちょっと
やっぱね、はい、怖いからですよね。やっぱそこはね、はい、本当に大丈夫かと、
はい、
でこのぐらいまでやっぱりそこのセンシティブにいかないと、まあ、せっかく本当ね作った会社がそういったことだけで終わっちゃったりもしますし、
ね、くだらんことでなくなっちゃうのもね、うん、
実はね、
僕一人でやってることだったらいいけど、
はいはい、ましてこれがグループとかだったりするとその一つがダメになったことによって全部のね信用も失墜しちゃうことにもなりかねないですもんね。これちなみに言うとこの景評法っていうのはあれですか、違反した場合は罰金ですか、それとも逮捕とかにもなるんですか。
え、罰金どっちだっけ。
あ、でもそうか、前の職員偽装のやつなんか逮捕されてましたね、
うん、
だから要するにもう悪質すぎて、
悪質、まあ、ね、量によるんじゃないですか。でも罰金結構重いですよね、確か。
ありえますもんね、はい。まあ、それがまして本当にそれによって命に関わるようなこととかだったりすれば、
経費方法って結局だいぶなんでしょうね、それこそハワイ旅行でも何でもいいけど、うん、まあまあ大きいものをやろうと思えばできるから、はい、大きいお金の被害を
動くか、
なんか結局1万円の応募を1万人集められちゃったら1億円が動くじゃないですか。
なるほど、確かに
理論上、
うん、それは結構なね、もしそれが本当に詐欺とかであれば なかなかな、
はい、そうなんですよね。だからまあまあ重かったはずなんですよ、ね、
これは皆さん本当気をつけた方がいいですね、はい、もちろんこれはちょっと専門家に聞けば分かる話であるので、うん、ってことですよね、
うん。
まあ、あとはそのまたもうこういうものですから多分日に日に変わっていくでしょうし、
そうなんですよね、
いろんなルールもね、
うん、
あ、いやちょっと勤めて僕はもう適当にオーバートークで生きてきた人間だから、
うん、
考え